死の海図第17回。振り返った甲板は滑り台のようだ。傾斜がだんだんと深くなっている。ゆっくりと海面が這い上ってくる。居室の裾が波に現れ出した。杉崎は恐怖を忘れてしまっていた。沈没は今まで常に頭から離れたことがなかった。想像しただけで気持ちがない、不安に怯えていた。だが、事態は予告もなしに突然やってきて、恐ろしさを思う暇さえもなかった。恐怖は現実に吸い込まれてしまい、近づいてくる海だけを凝視していた。待つんだ！確かな声で三人の動きを止めていた。海へ逃げ出す時期が早すぎれば、浮いてくるイカダから遠くなるかもしれない。たどり着くまでに体温が奪われるか見失う恐れがあった。遅ければ船体の沈没する渦に巻き込まれてしまう。勘に頼るほかなかった。杉崎は忍び寄ってくる黒い海を見つめていた。海面が4番ホールドの甲板にまで届いた。船首が一段と持ち上がる気配がした。今だ！海に飛び込め！船から離れるんだ！ノッポとじいさんは手すりを越えて海へ跳ねた。機械屋が動かなかった。飛び込むんだ！機械屋は両手で手すりにすがり、迫ってくる海水に目が釘付けされている。飛ぶんだ！杉崎が慌てた。手すりにかかっている指を外そうとしたが、固く握りしめて離れない。傾斜が増してくる。足元が滑る。機械屋の方を激しく平手打ちした。目をつり上げて睨んだ瞬間、両手が緩んだ。その隙に腰を持ち上げ海へ突き落とした。尾を引く悲鳴を追って、杉崎も船陰で暗闇に見える海面に向かって飛んだ。体が海中深く垂直に刺さり込む。手足を闇雲に動かし、息苦しさの手前でどうにか頭が海面の上に出た。すぐ近くで白く泡立っていた。機械屋がもがいている。泳ぎ寄るとむしゃぶりついてきた。両腕に絡まれて一緒に沈みそうになる。何度か海水を飲まされ、杉崎は思い切って自分で体を沈めた。機械屋の腕が慌てたように外れた。少し離れて顔を出すと、頭上に船首がそびえていた。夜空を区切って高くなっている。船から遠ざからなければ危ない。今度は機械屋へ背後から近づいた。救命胴衣の背紐をつかんで懸命に海水を蹴った。顔が水面から出ているせいか、機械屋はおとなしくなった。しかし波が邪魔をして気ばかりがせり、手足は虚しく海水と格闘する。せり上がったへさきが今にも倒れかかってきそうな恐怖に襲われた。疲れてきた。その時急に辺りは明るくなった。今まで月光を遮っていた船首がみるみる低くなっていく。同時に強い力で両足が巻かれた。杉崎の体は海中へ引きずり込まれた。重い水圧が胸を締め付けてくる。腕や足が下流でよじられ振り回される。詰めていた息がこらえきれなくなって口内へ海水が押し込んでくる。血で充満した頭がはち切れそうだ。ダメか。諦めがかすめた時、突然体が軽くなった。回転しながら浮かび上がる気配だ。長い時間に感じた。苦しくて呼吸のように水を飲み、腕も動かせなくなった。意識が薄れかかる直前、体が海面に飛び出していた。夢中で吸い込んだ息で 喉がしゃがれた笛のような音を立てた。周囲に無数の泡の群れがあった。気泡は後から後から湧き上がってくる。煮えたぎるようにざわめいていた。泡と一緒に木片のようなものが矢のような勢いで海中から飛び出してくる。杉崎は機械屋の姿を探した。泡立ちも消えかかり、辺りが静まってくると、一人きりでいることの心細さが迫ってきた。海水の冷たさが衣服を突き抜いて体の芯まで染み込んでくる。探しあぐね、泳ぎ疲れて、小さな流木を見つけると近寄っていった。そこに機械屋がいた。流木に覆いかぶさって漂っていた。大丈夫か？杉崎の声に力のない咳込みが返事をした。のっぽや、じいさんは？月明かりの海面を通してみた。いかだが命だ。うまく浮かび上がっていてくれ。祈るような気持ちだった。目の位置が低くて遠くまでは見通せない。波の高まりを待って立ち泳ぎの体を伸び上げてみた。浮遊物ばかりでいかだらしいものは目に入らない。静かさに冷たさが心細さを倍化させる。じっとその場にとどまっていられなかった。杉崎は機械屋のすがっている流木を浮遊物の密集している方へと少しずつ移動させていった。
おーい、
精一杯に呼んでみたが、声は頼りなく波に吸われてすぐ消えてしまう。のっぽもじいさんも沈んでしまったのでは。思いがかすめてうろたえが走る。落ち着け、と声に出した。杉崎はもっと大きな流木を探し始めた。すがっている流木は二人では小さすぎる。どれだけ時が経ったのか。かすれ弱まってきた呼び声の後に、どこかで別の声が続いた気がした。耳を澄ましていると、確かに波の峰を越えてやってくる。遠いが力がこもっていた。夢中で叫び返しながら流木を声のする方へ必死で引きにかかった。幾度目か波頭での伸び上がりで人影が見えた。月明かりの中に立っている。イカダだ、イカダに乗っているのだ。人影は片手を大きく振っている水先を見つけたようだ。立ち姿が海に飛び込み泳ぎ寄ってくる。のっぽだった。二人がかりで機械屋の流木をイカダに向かって引いていった。イカダにはじいさんも水際で手を差し伸ばし、三人の近づくのを待ち構えていた。引き上げられた機械屋の体がまだ動いているのを見極めて、杉崎もいかだの上に転がった。空に向かって何度も大きな息をついた。真上の月がまぶしいほどに白い。のっぽが機械屋の飲んだ水を博士にかかっている。うめく声が思ったより力強くて杉崎は安心した。とにかく四人揃って生き延びられたのだ。
気分はどうだ？
のっぽが覗き込んできた。
大丈夫だ。
杉崎は体を起こした。
俺たちは運が良かった。イカダの方から漂ってきてくれたんだ。ワイヤー一本切れてはいなかったよ。当分は浮いていられそうだ。
うなずきながら杉崎はイカダの様子を眺めた。意外に広く感じる。 畳4畳ほどの大きさに見えた。しかし広さのほかには何もない。帆柱も天幕も準備できていなかった。たとえ準備していたとしても、あの船の沈み方で海中から一緒に浮かび上がってきたかどうかは疑問だ。6枚の甲板を固定せずに連ねたことは幸いしたようだ。船の上からではそれほどに見えなかったうねりも、海面では空が傾くほど大きかった。いかだを乗せては盛り上がり、波底に向けて滑走させる。いかだをねじり折り曲げようとするが、ワイヤーでの6枚の連なりは海の局面に逆らわない、しなるように動いていた。うねりの表面には大小の波を乗せていた。いかだは波へ潜るように沈み込む。その度に隙間から海水が容赦なく吹き上がってくるが、その分だけ動揺は小さく収まっていた。杉崎は気がついていかだの上を見回した。真水の瓶がどこにも見当たらない。
水はどうした？
慌てて尋ねた。
これだけなんだ。あとは流されてしまった。
ノッポが後ろから一升瓶を一本差し出した。中には水が半分ほどしか入っていない。
今機械屋にも飲ませたからな。縛りつけておかなかったのか？
思わずじいさんに向かって怒鳴った。
しっかりと縛っておいたんだ。
じいさんは泣き出しそうな声で答えた。